もしもし、
もしもし。
テレホン人生相談です。
あ、はい、お願いします。
よろしくお願いします。今日はどのようなご相談ですか？
親子関係の悩みの相談なんですけど。
はい、親子関係ですね。じゃあ、もっと詳しくお聞きする前に、まずはご年齢をお願いします。
44歳です。
44歳。ご家族はどんな感じですか？
15歳の息子が1人、今、シングルマザーです。
15歳の息子さんが1人で、まあ、じゃあ旦那様とは離婚なさったっていうこと
はい。
ですね。で、今お二人で暮らしてらっしゃる？
今は息子は実家で暮らしてるので、
息子
私
さんはは
ひ、一人で
1
す。
人でいて、息子さんはあなたの実家にいらっしゃる。じゃあ、お母さんとお父さんはご健在ってことですか？で、近くに住んでらっしゃるの？で、そちらの方にご長男さんは行ってて、じゃあおじいちゃんおばあちゃんと3人で暮らしてらっしゃるのかな？そうですか、わかりました。で、今日のその親子関係っていうのはどこの親子関係のことですか？
もともとは息子との親子関係もあるんですけど、今は実家で息子が暮らすようになってもう2年経ってし
2
まっ
年。
たので、その私と父の親子関係の方が今悩みになってしまっていて、
そ
とい
うなん
う
で
の
す
は父
ね。
は母の再婚相手なので、本当の父ではないっていうところで、もともと関係は良くなかったんですけど、今は特に息子
お世
と
話になってる
私が
から。
離れているので、どうしても私は母親としての息子への思いと、父は孫目線での思いと、すれ違ってばっかりで、
じゃあ、そもそも論2年前に、息子さんがご実家で暮らすようになったっていうのはどういうことなんですか？
中学2年生が始まったぐらいから不登校になって、不登校になった時に、自分の意思である日突然実家に行ってしまっ
おばあ
て
ちゃん
か
とこ
ら、
に行くって。
言わずに行ってしまってからもう2年になります。
思い当たる節はあります？なんでだろ
その時が直接ではないんですけど、先生を通して息子の気持ちを聞いたのは、やっぱり1歳から私と2人暮らしだったので、お母さんが嫌なわけじゃないけど、2人暮らしが寂しいからおじいちゃんおばあちゃんと暮らしたいっていうのは先生には言ってたみたいです。
そうなんだ。で、2年前中2で不登校って言ってましたけど、不登校が始まったのはどれぐらいから？
中1の終わりぐらいにちょっと休みがちにはなってたんですけど、すぐ持ち直して2年生になってしばらくは行ってたんですが、期末テストを機に完全に行かなくなりました。
中学2年生の期
1
末、
学期
1
の、
学期の期末テストから行ってね。で、その時ぐらいに同時におばあちゃん家に行ったんですよね。
その日、そうですね、テストを休んだ日に、励ますつもりでお昼ご飯食べに連れて行ったんですけど、そこでの会話がちょっとうまくいかなくて、そのお店からもう飛び出し
お
て
ばあちゃん家に行っちゃっ
しま
たん
う。
だ。そうですか。で、おばあちゃん家に移ってからは、おばあちゃん家から学校に行ってるのかしら？
中学の時はもう完全に行ってなくて、高校生になって、通信制の高校なので、基本的には自宅学習なんですけど、週に3回いつ来てもいいっていう日があって、そういう日にた
には
まに行っ
行
て
け
いる
て。
感じです。最近ちょっと休みがちになってるって先生から聞いて、で、この間ちょっと実家に会いに行って話したんですけど、本人も学校行きたい気持ちと、やっぱ友達ができないので、行きたくなくなってしまってる気持ちと、半々っていうのは本人が言ってました。
じゃあ、また今ちょっとしんどいところにいるのかしらね。そのおばあちゃんのところに行くきっかけになったね。さっき会話がうまくいかなくてっておっしゃってましたけど、飛び出していっちゃったんですもんね。
テストの初日に休んでしまったので、もう初日休んだら次の日も行かないなと思って、じゃあこれからどうしようかっていう話をしてたんですけど、息子はその時、今回のテストはダメだったけど、次回から頑張るって言ったので、私もたまに学校行ってるうちは良かったけど、完全に行かないんだったら、受験もあるので3年生になると、計画してやっていって、 くといいんじゃないっていう、こうアドバイスのつもりだったんですけど、うん、息子からしたら、うん、今度から頑張るって言ってるのに、うん、まあ、信じてくれないならいいやみたいな感じ、
うん、まあ、ちょっとすれ違っちゃったのね。
そうですね、うん、
でその状態がもう2年になってるわけだけれども、
はい、
継続してるのはなんでだろう。
中学校卒業したら、うん、まあ、帰ってくることにはなっていたんですけど、
はい、
本人が、まあ、迷ってるというか決めきれなくて、
うん、
そこで私は、まあ、無理に帰っておいでってことは言わずに、
うん、
本人の気持ちを寄り添ってたら今に至ってしまって、
うんうんうん、
じゃあ私としてもちょっと限界を感じてるというか、
うん、
中学生のうちもいろいろ思ってたんですけど、
うん、
まあ、高校生になったら帰ってきてからまた、
うん、
こう親子の時間を取り戻す、それができればいいかなって自分に言い聞かせてた部分もあったんですけど、
うんうん、
今はそれが自分を言い聞かせるものもなくなってしまって、うんうん、まあ、現状の辛さは変わらないっていう、
うん
うんう
ん、
そこにやっぱり血のつながらない父との意見がもう全然噛み合わなくて、
うん、
頭ごなしに怒鳴るっていう感じで、
うん、
やっぱりそうやって怒鳴られてしまうとちょっと、まあ、落ち込んでしまう上に、
うん、
あ、やっぱり本当の娘じゃないからそうやって怒鳴るのかなとか、
うん、お母さんは何ておっしゃってるんですか。
母は何も言わないですね、うん、何も言わずに、
うん、
話を変えようとする感じ、
うん、じゃあその義理のお父さんだけどもお孫さんに対してはどうなのかしら。
まあ、1歳の時から実家に預けて働くことが私も多かったので、
うん、
息子と父の関係、絆というか、
うん、
そういうのはもう良好で、
うん、じゃあ可愛がってくれてるんだ。
そうですね、
うん、
まあ、親権っていう意味では母親の私にあるので、
うん、
その母親の意思を無視して、
うん、
そういうふうにしてしまってること自体が問題だから。
それは、はい、先生にこれから聞いてみたいけどご本人の希望で言ってるんだしね、はい、
そうなんですね、
おじいちゃんおばあちゃんが拉致してるわけじゃないからね。
そうですね、
うん、それが親権云々になるのかな、どうなんだろう。先生にお話聞いてみましょう。
はい、はい、お願いします、
はい、今日お答えいただきますのは弁護士の野島理恵先生です。では先生よろしくお願いいたします。
もしもし。
はい、もしもし、お願いいたします、
はい、よろしくお願いします。この、まあ、お父さんなんですけれどもお母様の再婚相手の、
はい、
息子さんが生まれた時にはもうお父さんはお父さんとして存在した。
そうですね、
うんうん、
私が中学生の時から母と一緒に暮らしていて、
うん、
再婚したのは3年前ですけど、
うん、
もう一緒にいる期間は長いです。
なるほど、
はい、
でお父さんが怒鳴るあなたを責めるみたいにおっしゃるけれども、
はい、
それは息子さんがお父さんお母さん宅にまあ、引っ越してというか住むようになってから後のこと、それとも最初からそうだったんですか。
職人なので父は、
うん、
自分がこうと思ったらこうするっていうところがあって、まあ、そういう人だと私も受け止めてたので、
うん、
もう何かトラブルになることはなかったですけど、うん、やっぱ離れて暮らすようになって息子が向こうにいることで、
うん、
母親としての私の思いと孫目線の父の思いですれ違うことが増えてからはやっぱり怒鳴ることが。
そこが分かんないんですね。孫目線の父とすれ違うっていうのは、
はい、
具体的にはお父さんと、
はい、
あなたとの間で、
はい、
ご長男に関してどういう意見の違いがあるんですか。
まあ、例えばその帰ってくる帰ってこないにしても、
うん、
まあ、今は息子の気持ちを受け止めてますけど、
うん、
私としては中学のうちに帰ってきてうちから卒業式を迎えてほしいっていう母親としての思いがありましたけど、
うん、
父は高校卒業するまでは無理だと思ってるみたいな、そういうすれ違いとか。
あ、高校卒業するまでは無理っていうのは帰るのは無理だと思っていると。
いう父の、まあ、多分うちに帰ってきてもお父さんがいないので、
うん、
こう不憫に思う気持ちが父にはあると思うんですね、息子に対して。
なるほど。
うん、
お母さんはもうしんどいから帰ってほしいと思ってるんだろうか、はい、それともずっとここにいてもいい、はい、お父さんと同じようにまあしばらく帰るのは無理だろうし母親のとこに戻すのもあなたのとこに戻すのもあんまり不憫だなみたいに思ってるんだろうか。
母はもう帰ってほしいばっかりですね。それは中学の時から母はもう何かとすぐ息子には帰った方がいいっていうのはずっと言ってたので、ただ父がこう手放したくないというか、まあ、ちょっと分かんないですけど、
ただある意味もう15歳で高校生で、
はい、
ある程度の物事の判断はつくご年齢でね、お母さんが帰ってきてほしくて帰ったらお母さん喜んでくれると分かっていてもなおそれをしないっていうのはやっぱり彼の一つの意思表示なんじゃないだろうか。
まあそうですね。
うん、じゃあそれを親としては、
受け止めるっていう、感じで今があるんですけど。
そう。で、それはあなたにとって辛いかもしれないけど、でもそれも彼の選択なんじゃないですか。で、受け入れるって決めたのであれば、ご心配かもしれないけれども、息子はこれでいいっていうふうに自分で考えてやってるんだから、しばらくもう息子の判断を信じてみようっていうのも一つありの選択肢なのかなとは思いますけれども。
そうですね、なので息子が、まあ、向こうで暮らしていることに関しては、その息子の意思を尊重してるんですけど、
息子さんはそれでいいんですよ、はい、だっておばあちゃんに帰れって言われても帰んないんだもん。それはもうそっち、そっちがいいんですよ多分。だからそれは受け入れてあげておいて、それで、はい、お父さんとの関係はそんないちいちこう言われて傷ついて泣いて帰ってくるようなことはもうやめて、傷つくだけでなんかプラスになってるように見えないし、お互いね、はい、お父さんもイラッとするだけだろうし、あなたは傷つくだけだろうし、お互いに不幸な接触をなるべく避けた方がいいかもなとは思いますね。
そうですね、なんか周りというか、まあ、そんなに相談はしてないんですけど、そのやっぱり親権がある母親の意思を無視してその思うようにやってしまってることに問題があるから、こう相談した方がいいってそういう専門なところとかに言われることもあるんですけど、まあ、そういうことはせずに、まあ、現状を維持する方が、
しない方がいいと思う。なぜならお子さんも15歳なので、やっぱりたとえ相談したとしても、はい、お子さんの意思っていうのはある程度尊重されるから。
ああ、そうですよね。
15歳ですからね、はい、もう、
はい。
ご自身で十分判断ができる年で、その意思っていうのはやっぱり尊重されます。
はい。
今はもう帰らないっていうお子さんの判断を、もう半分大人みたいなものだから、子供っぽいって面もたくさんあると思うけども、やっぱりそこはご自身の選択を尊重してあげた方がいいのかなとは思います。
はい。
はい。いかがですか？
はいはい、ありがとうございます、
なかなか大変なご状況ですけど、でもね、聞いてると、あの息子さんのお気持ち尊重するっておっしゃりつつですね、尊重してないかなっていうのがちょっと感じますよ、はい、あなたが自分の思い通りにいかないことにじれてるっていう感じ、
はい
はい、もしそうだとすると、そこがやっぱり息子さんが帰ってこれない原因の一つかもしれません。厳しいですけどね。だから本当に先生のおっしゃったように、もう息子の言ってることを尊重するんだということであれば、もう腹くくって思い通りにさせてあげるっていうね。であなたも少し視線を変えて、ご自分の人生のクオリティを上げるって、はい、でお母さんが楽しく生きてれば寄ってくると思うんですよ、
はい、
だからそういうふうに少しね、いろいろな面からね、変えてみてはどうですかね、
はいはい、
本当に息子の意思を尊重するんだっていうことがどういうことなのかっていうのをね、今一度考えてみてください。
はい、ありがとうございます。
はい、失礼いたします、
失礼いたします、
失礼します。